こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月中旬まで参りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は、9月入って涼しくなったのかななんて言ってましたけれども、なかなかどうして、まだまだ暑い日もあったりして、まだ夏だなという雰囲気ですけどもね。ニュース見ていると、この間は西の方では台風の影響強い地域もあったそうで、いろんなところで住まれて聞かれている方もいらっしゃると思いますので、お気をつけくださいなんてね、東京に住んでいて、あまりそういう被害がなかった身としては、そういうぐらいしかできないんですけれども、でもこの夏暑い日々過ごしていてですね、まあ、マスクするじゃないですか、外出た時に。で、僕はもうここ何年もそうなんですけど、夏のその日差しが大変強い日に、おすすめしたいって言ってたのがサングラスもかけることなんですよね。で、僕は前からその外出るとアレルギー体質でもあるので、マスクして夏だとサングラスもそこにかけてっていうので、みんな周りの人から怪しいよって言われてたんですけど、どうですかね、今年結構そういう人見かけませんでした？外を歩いていて、やっぱりマスクは必需品で、でなおかつ暑さを、紫外線等も気にして、サングラスもして、サングラスマスクみたいな、もう見かけませんでしたかね。だから僕がやってたことはね、正しかったんだななんてね、謎なことも思ってましたけれども、まあこの1週間は仕事等々しつつ、空いた時間は映画見る時間もあったんですけど、ネットフリックスで古い日本映画見たりね、映画館で結構旧作やってるところもあってね、古い作品タワーリングインフェルノなんていうのをね、初めて見たりして、うわこんな映画なんだとか思ったりしましたけれども、あとネットニュースで追いかけてるのはテニスね、テニス全米オープン終わったぐらいですかね、今のは、四大大会が始まって再開して見るの好きなんですけど、あんまり詳しくないんですけど、テニスは時間かかるんですよね、一試合に90分とかって決まってないから、試合展開によってフルセットマッチになったりすると、もううわーかかるなーって、その時間がかかること自体が面白かったりするんですけど、ここまで競って競って、ああ A 選手が勝ったかとか B 選手が負けたかみたいな、その熱戦の面白さみたいなのもあるんですけど、テニスも乱すとね、試合数も多いから、これまた他のことやれなくなっちゃうなと思ってね、ケーブルテレビ入ろうかどうか迷っててね、そこが最近の悩み事なんですけれども、まあ仕事もちょこちょこしてまして、今日なんかこのラジオを撮る前になかなか、喉に負担のかかるというかハードな仕事をしてきたので、ちょっと今日はお聞き苦しい部分もあるかと思いますが、体調はまあ普通に元気なんでね、そんな感じなんですけども、結構疲れてますね、だから疲れましたね疲れてますそんなに、ま、激務の1週間ではないんですけどね、ちょこちょことね入ってて、じゃあちょっと頑張っていこうと思いますこの番組もね300回が近づいてきてね、特にどうということはないんですけども、内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介いたします。ラジオネームかなさんからいただきました。広島県の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。憂鬱な日曜の夜。あら、日曜の夜憂鬱なんですか。まあ、その月金とか月堂で働いてたりするとそうなんでしょうか。憂鬱な日曜の夜、毎週ラジオを楽しみにしています。例年よりも短い夏がだんだんと秋の気配に変わってきておりますが、体調崩されてはいませんか。まあ、疲れてますけれども体調は大丈夫です。私はここ最近資格試験のために勉強をしており、それに伴って音楽を聴く時間も増えました。あら、勉強中に音楽を聴くと。Apple Music で様々なプレイリストを BGM にしていると、ほうほう、普段聴かないアーティストさんやジャンルの曲を聴くことができ、少しずつ音楽の幅が広がっています。放送体系の関係で音楽企画はありませんが、内山さんはこの最近よく聴く音楽はありますか。クルリやパフューム、サカナクションはまだ聴かれていますか。ちなみに最近のおすすめはバウンディとヨナヨナウィークエンダーズです。なるほど、ごめんなさい、わかりませんでした。また機会があれば音楽企画も聴ければなと思っています。 確かにこの番組今超 A&G プラスやら YouTube やら、もろもろポッドキャストなんかで配信してますけれども、地上波でね、文化放送で、放送していたこともあって、その時はね、いろいろ音楽企画、音楽をパッと流せるっていうんで、音楽企画知恵を絞ってやってね、iTunes の曲を販売する方の iTunes の、ストアで、名前忘れちゃったな。まあ、ヒット曲ランキングみたいなトップソングだったかな。それがあって、それを200曲ランキングがあって、それを僕がその視聴して、全部視聴して、あ、この曲いいなっていうのを並べていくっていうね、企画やっててね。で、あそこからいろいろ新しいもの、知ったりしてね、面白かったんですけどね。それで地上波の放送が、なくなって、今はちょっと、パッと、じゃあ音楽流しますっていう風にできない、権利関係上難しいので、そういう企画はやっていないんですけれども、くるりは聞きますね。パフュームも、まあまあ新しいの出たら聞きますね。サカナクションも、はいはい聞きますね。まあ大体その、何でもかんでも新しいのは聞いてますね。200曲は視聴してないですけど、定期的にそういうランキングの上の方とかは知らないものがあると聞くようにしてますね。で、最近よく聞く音楽はありますかということですが、これはね、D マガジンを読んでて、雑誌で紹介されていて知ったんですけれども、読み方がわかんないんですけど、YAMA で、山さんでいいのかな ?YAMA さんっていう、僕はね、全然ろくに調べてもいないので、曲しか知らないんですよ。で、Spotify とか Apple Music で聞いたんですけど、その、アーティスト写真的なところにあるやつも、人の顔写真とかじゃなくて、絵で、女性ボーカルなんですけど、バンドなのか何なのかもよくわからず聞いていて、それをね、雑誌の紹介でパッとなんか気になって聞いてみたら、なかなか、いいなと思って、一通り聞いてますね。なんかよくわかってないんですけれども、歌い手よ、わかんないな。インターネットから、自分たちで作った音楽をニコニコ動画とか、いろいろこう載せられるところに載せてっていう流れのアーティストさんたちの中の一つなのかなぁ、なんて思いつつ、全然わからずね、曲だけ聴いてますね。音も凝った作りになっていて、トラックも面白いんですけど、やっぱボーカルの女性の声がいいですね。本当耳に残るし、綺麗って言えばいいのかな、いい声だなと思って。なんかやっぱ職業柄なのか、声質が気になるんですかね。やっぱ音楽とか聞いてても声はね、結構気になりますね。女性とかは。この声質とかっていうのはね、死ぬほど人の声聞くから、そういうことは引っかかる部分あるかもしれません。で、また機会があれば音楽企画もですと書いてありますけど、現状は難しいかな。なんかね、いろいろ会議はしていて、企画案あったんですけど、うまくいかなくてポシャったりしていて、いろいろね、やろうとはしてるんですけど、なかなか、やれる条件もあったりしてですね。狙ってはいます。ご期待くださいということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール私はパリピ。声出ねえなぁ。やだなぁ。張り上げたくないなぁ。クラブでテキーラ、ホームパーティーで DJ、 朝方の六本木で天下一品などなどなど、いろいろこれまでパリピのみんなからエピソードをいただいてきたけれども、久々ですがやってみようと思います。今日も皆様からのパリピエピソード紹介していこうと思います。なかなかね、人がたくさんわーって集まるのも難しい状況ですし、うちの業界も、アニメじゃあ収録作品作り終わったから打ち上げパーティーをしようなんていうのはないですからね、当分ないんだと思うんですが、どんなことをパリピのみんなはやっているんだろうか。ラジオネーム、タケノコの山さん。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。私の会社が割とパリピなので投稿させていただきます。 うちの会社は社長が悪ふざけが大好きなので、お祭りごとには必ず便乗します。特にハロウィンがお気に入りで、社員総出で仮装して出勤します。それもドンキの帽子だけでお茶を濁したような、お気に入った仮装は逆に軽蔑されるので、みんな全力の仮装を強いられます。昨年のハロウィンは悠々白書のトグロ弟、スコットランドの民族衣装、すね毛の生えたセーラームーンなどの仮装でオフィスが溢れかえり、ケイオスな空間になっていました。パソコンに向かっていても、会議をしても顔が白塗りの上司が視界に入ってくるので、仕事どころではなかったです。しかも社長が一番気に入った仮装は表彰されるので、みんな1ヶ月くらい前から気合を入れてハロウィーンに臨んでいます。仕事にもパーティーにも全力な会社、パリピの鏡だなと思います。ありがとう。でなんだっけ会社がパリピ、俺会社って入ったことないからわかんないけど、ねえ、そのうわしんどいなって思ったらしんどそうですよね。会社がパリピ、うちの会社は社長が悪ふざけが大好きなので、何の会社なんでしょうね、そもそもね。お祭りごとには必ず便乗しますと。でハロウィンがお気に入り、うわー、社員総出で仮装して出勤します。でもうちも高校はこんな感じだったな。それもドンキの帽子だけとか、そういう軽い仮装では軽蔑される。うわー、悠々白書のトグロ弟ってわかんないんだけど、そういうのがあるのね。スコットランドの民族衣装、男性がスカート履くみたいなことですかね。すね毛の生えたセーラームーンなどの仮装でオフィスが溢れ返っていたと。はあ、1ヶ月くらい前から気合を入れて、うわぁ、仕事にもパーティーもにも全力の会社、パリピの鏡だなと思います。タケノコの山さんは 何したんでしょうね、結局のところね。はぁ、大変。でも、こういう会社だと、やっぱ、最初は、そういうのはちょっとって言ってる人も、もう、染まらざるを得ないっていうか、徐々に、もう、何しようかなって、すごい努力して考えるようになるのかね。まあ、楽しそうではあるけど、どうなんだろうね。今年、ハロウィンとかどうなんでしょうね。渋谷集まるわけいかないもんね。今年はやめましょう。続いて、28歳女性の方。内山さんこんばんは。いつもワークアウトをしながら、ポッキャスで楽しんでいます。走ってる？私は海外に住むのが好きで、アメリカ、わかんなくなってくる。アメリカに1年、オーストラリア、かっこ砂漠に1年、現在はアイルランドに住んでいます。はぁ、すっごい。ワークアウトしてるのか。アメリカ、ニューヨークでは毎週ドラッグクイーンパーティーで、きらびやかで妖艶なドラッグクイーンを見て楽しみ、日曜の朝はそのまま地下鉄でハーレムへ行き、教会でゴスペルを聴くのが最高でした。全然入ってこないよ。ちょっと後で整理しよう。またオーストラリアでは毎日バーでカントリーソングを聴き、野外のクラブで踊り狂い、砂漠で寝転びながらビール片手に満天の星空を見て、灼熱の朝は冷えたビールとプールにダイブするのが最高でした。アイルランドではパブでギネスビールと、カタカナが多い、アイリッシュウイスキーを飲み、ケルト音楽を楽しんでから設定盛りすぎなんだよな。ケルト音楽を楽しんでからクラブで踊り狂う毎日です。いや、霧の多いシランダ朝方のダブリンの街の綺麗さはすっきりと酔いを覚ましてくれます。ちなみに今はアイルランドでブラジル人24人とのシェアハウスに住んでいます。もちろんロックダウン中も家で爆音ブラジリアンソング&テキーラパーティーをしています。最近は家で踊り狂った後、寝ていると腕を壁に強打し目が覚めました。おう。夢の中でも踊っており、目が覚めた時は痛みと混乱で一人で爆笑してしまいました。人生楽しんだもん勝ちと思い、まだまだ世界のパーティーに参加するつもりです。おめでとう。いろいろと難しい状況も続いていますが、内山さんも家で踊り狂って気分を上げてみてはいかがですか。いえ。ということで、なかなか設定が多すぎてね、 入ってきませんでしたけどね。いつもワークアウト、まあ、運動しながらね、ポッドキャスト、トレーニングしつつポッドキャストで。今何してんのかな？スクワットかな？なんだろうな。やってるのはそういう人もいるんだってことですよね。私は海外に住むのが好きでってすごいね。なかなか好きで、じゃあ住んでみようってね。アメリカに1年、オーストラリア、砂漠に1年、現在はアイルランド。はあ、ニューヨークでは毎週ドラッグクイーンパーティーでドラッグクイーンを見て楽しみ、日曜の朝はそのまま地下鉄でハーレムへ行き、教会、本当？女性って書いてあるもんね。地下鉄で、まあ、友達と行ったのかな。何の仕事してるんだろう。ねえ。え、これ本当？作った？え？オーストラリアでは毎日バーでカントリーソングを聴き、いいなぁ。野外のクラブで踊り狂い、砂漠で寝転びながら、満天の星空、冷えたビールとプールに、冷えたビールと一緒にってことか。ビール持って、プールにダイブ。はぁ、よくわからん。YouTube やってほしいね、これ。YouTube で見たいですよね。アイルランドでは、まあ、ビール、アイリッシュウイスキー、ケルト音楽を楽しんでくる。クラブ好きなぁ。ダブリンの街の綺麗さはスッキリと余裕覚ましてくれます。はぁ、あ。こんな生活を送っている人に対して俺はアメリカ映画がどうのとかヨーロッパ映画がどうのとか語って、なんか、え、ルックがいいとか言ってたのが虚しくなってくるよね。リアルでこう生活してる人のさ、やつをね、いるのにね。アイルランドでブラジル人24人との、どういうことなんだよ。そんなシェアハウスないだろう。24人、どんな家なんだよ。ブラジリアンソング&テキーラパーティーだって。はあ。でも、俺もカクテル作りすごい好きだった時があって、いろいろ自分ね、家で研究しながらも作ってたんですけど、前にいつも話に出す高校の友達と、まあ、二十歳超えてから、いつもの友達の実家で泊まりに行った時に、その作るカクテルセット持ってって、もう、一晩中、そのみんなの好みに合わせて、うわーって作って、俺自分でも飲んで、もう酔っ払ったのと、うわーって寝たら、腕の痛みで目が覚めるっていう経験はありましたね。俺もパーティーしてたからさ。そういう痛み。イエーイ。カクテル作りすぎてさ、腕痛くなって目が覚めるみたいなのはわかる。これはわかるよね。あ、夢の中でも踊っておりっていうのはちょっとあれだけど、痛み。パーティーはやっぱ痛み伴うからね。楽しさも得られるし、痛みも引き受けなきゃいけないっていうのがパーティーの難しいとこだよな。わかるぜ。こんな感じです。ということでね、なんかまだまだうちのリスナー聞いてくれてる方の中にはね、いろんな生活をして、いろんなパーティーやってる人いるみたいなんでね、みんなも痛みを伴うパーティー、経験あったら送ってください。以上、私はパリピでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。このコーナーは買い物不精の私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。久々ですけどやってみようと思います。買い物ね、今年は結構しましたけどね。もう誕生日、自分の誕生日何買おうかなっていうのを検討してるぐらいですかね。ラジオネーム、のりみちは女です、丸さんからいただきました。内山さん、こんばんは。お疲れ様です。今回初投稿です。私が内山さんにおすすめする商品は、ウクレレです。なぜなら、とても簡単だからです。簡単な曲であれば、2日ほどで弾けるようになります。私は買った当日には、踊るポンポコリンが弾けるようになりました。そして、小さいので場所も取りません。ちょっとした手すきの時間にちょうどいいのです。なるほど。何より楽しいので本当におすすめです。いかがでしょうか？ぜひご検討してみてください。だんだん暑くなってきていますので、これずいぶん前にもらったやつだな。すいませんね。お待たせしました。お体にお気をつけてご自愛ください。ウクレレね。簡単な曲であれば2日ほどで。すごいね。踊るポンポコリン当日でって。いや、そんな簡単じゃないの、弦楽器ね。で、小さくて場所も取らないので、パッと、なんか、お手すきの時間にどうですかと。 クレレとか弦楽器系はね、父親がギターやってたんでね、小さい頃に実家にはもうギターいっぱいあってね、ギターとか楽器入れるあの硬いケースあるじゃないですか、金属の。あれ走り回って足ぶつけてたりしたんで、すごい嫌な思い出ね、があって、あるし、ギター夜弾いてんのとかなんかね、うるさいなって思ってたんで、あんまり子供の頃に音楽をすごいうるさい音で聞かされたり、ライブハウスとかに連れ、大学時代にバンドをやってた、バンドサークルにいたので、父親とかが、ライブハウスとかに連れて行かれて、子供で大きい音嫌いじゃないですか。なのに連れて行かれて、大きな音聞かされて、音楽っていうものが嫌いだったんですよね。ある程度年取るまで、トトとかずっと聞かされてさ、すごい嫌で、だから、あんまりいいイメージがないんですよね。なんかバンド、昔の大学時代のバンド仲間とかが、家に遊びに来て夜遅くまでお酒飲んでうるさくて、子供寝なきゃいけないのにうるさくてさ、そういう思い出ですね。楽器はだからあんまりなんか欲しくないんですよね。だからちょっと大丈夫ですね。でも楽しそうですね。ラジオネーム、明太高菜牛丼さんからいただきました。東京都の方。内山さんこんばんは。今回私がおすすめしたい商品は、リモート脱出ゲーム、ある2つの通信基地からの脱出です。こちらは内山さんもたびたび利用されているリアル脱出ゲームを手掛けるスクラップから新しく発売されたお家で友達とできる脱出ゲームです。LINE などが使える端末と筆記用具、そしてこのキットをそれぞれが購入すれば、離れていても脱出ゲームで遊ぶことができるそうです。この脱出ゲームではリモートならではの謎解きを楽しめるため、多少落ち着きつつはありますが、このコロナ禍で外に出ることに抵抗のあるこの時期でも遊ぶことができます。いざリアル脱出ゲームを再開した時のためにも、こちらの商品で肩慣らしをしておくのはいかがでしょうか。これからもラジオ楽しみにしています。 なるほどね。リアル脱出ゲーム、確かに最近は全く行けておらず、でそのスクラップさんから出たお家で友達とできる脱出ゲームです。なんかスマートフォンとかを使うのか。へー、でこれやり方もちょっと写真添えてくれてますね。一緒に遊ぶ友達を見つけよう。それはしょうがないね。友達と一緒に北極南極それぞれのキットを購入しよう。二人でやるのかなこれは。で、3、キットが自宅に届いたら友達とビデオ通話をしよう。で、4でゲームスタート。友達とビデオ通話でコミュニケーションを取り、協力して脱出を目指そう。括弧謎解きの所要時間は50分から70分想定しています。結構な尺取るね。へー。ビデオ通話しながら脱出ゲームか。どんな感じなんだろう。でもそうね、いつもの友達とボードゲームネットでやるやつとかね、あれ遊んだりしてみてるんで、あれの延長線上でなさそうではないですけどね。どうかな、今んとこあれでまだまだやってないゲームあるからな、あれに飽きたらやるかもぐらいですかね。脱出ゲーム、スクラップから新しく発売された、離れていても遊ぶことができる。どうなんだろうな、ビデオ通話で。ちょっとまだ、これは保留だな。もしかしたら、ボードゲームのやつに飽きたらたどり着くかもしれないけど、なんかその脱出ゲームの醍醐味がどこまでこれで再現されてるのかがね、どんなもんなのかなと思いますね。ちょっと面白そうですね、でも。ということで、久々にやってみましたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、買い物不精な私、内山幸喜の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さん、これ買いです、でした。内山幸喜のワンクール。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はいろいろコーナーも やりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあパーティー、いろんな形で模索があったり、時間の過ごし方でね、いろいろ工夫して、こういうの買ってはどうですかっていう楽しみ方もありましたしね、いろいろありましたけれども、確かにね、人が集まるっていう場所はなかなか難しくて、仕事しててもなんだろうな、一日まあ午前中からとか昼からとか夜まで仕事する中で、一回昼休憩というか長い休憩があって、また同じスタジオに集まってきて、同じようなメンバーが収録するっていう時に、例えばそれが 3,4 人でやってたとして、もう一回休憩挟んだ時にやることはどっか外行ってご飯食べてくるだけなんだけど、さっきまでそのマイクあって、ついたてとかあったりして、でマイク立てて少人数でやって、なんなら別室で目視して撮っててみたいなことした後に、じゃあ面と向かってご飯食べに行こうかってなかなかならなくて、だから謎でまた同じ人たちが同じとこ集まってくるのに、お腹空いてんのに3-3個分かれてなんか違うところでご飯食べてきて、また離ってきて、ちょっとついたて立てて仕事するみたいな謎な感じになってて、いやー、なんかそのね、難しさがあってね、そういう、まあでも今はこれかと思いつつ、なかなか自分でも理屈が立てにくくて、難しい日々を過ごしています。皆さんはいかがでしょうか。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不詳な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。今月いっぱいまで受け付けます。夏休みはまだ続くと、実際に体験した話でも結構ですし、創作作り話でも構いません。ただ創作作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてください。よろしくお願いいたします。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。